それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている聖書の箇所はガラテヤ人への手紙第6章14節です。教会備え付けの聖書を、借りてらっしゃる方は後ろの方の300ページ、ちょうど300ページです。今回講師の内村先生は新改訳で新改訳を使っていらっしゃいますので、私も今日は新改訳で朗読をさせていただきます。教会備え付きの聖書の方は口語訳なのでちょっと訳が違うかもしれませんけれども内容は同じですのでご了承ください。それではガラテヤ人への手紙第6章、スクリーンにも出ています、6章14節。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。それではメッセージを内村先生にお願いいたします。説教題はキリストの十字架を誇るです。ではよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。昨夜に引き続き皆さんと一緒に御言葉を味わえることを本当に嬉しく思います。神の国マインドで生きるというテーマをいただいた中で、今朝は神の国の特徴的な価値観、この世と異なる価値観としてキリストの十字架を誇って生きるということについて皆さんと一緒に聖書に耳を澄ましたいと思います。この主要会に参加する前日ですけれども、私たち夫婦はですねセプテンバーイレブンメモリアルを訪れました。もうすっかり作り変えられた新しいワールドトレードセンタービルと、またグラウンドゼロのメモリアル、またミュージアムの展示一つ一つを見ながら、そうだここから私今の私始まっているんだってことを思い出したんですね。少し初めにそのことについてお話をさせてください。今から17年前、ちょうど2000年の夏なんですが、私の妻は日本のある財団から助成金を受けて音楽の留学のために3ヶ月の予定でミラノに滞在することになりました。その頃私たちは結婚して3年ほど経っていたんですが、子供もいませんでしたし、私たちはお互いのキャリアを高めていくことは良いことだと、そういう価値観を共有していました。ですからあらゆるチャンスをつかむことに積極的でした。ミラノというところに妻が行くにあたり、一つ心がかりなことがありました。それはミラノでは日本語で礼拝が行われている教会がないということです。調べてみると6000人あるいは4000人から1万人だとか、いろいろざっくり正確に把握されてなかったんですけど、多くの日本人が住んでいるにもかかわらず、海外には日本語の教会があることは当たり前ではないのだなと、その時に初めて知りました。ですから妻が留学へと立つ以前からミラノにおいても礼拝を守ることができる教会を神様私たちに与えてくださいと祈っていました。すると不思議な導きを持って神様は祈りに応えてくださったんです。3ヶ月滞在の予定でしたから、はじめ妻は その時期ニューヨークでもあると思うんですけど、ミラノに普段こう部屋を借りているんだけど、その時期ちょうど日本に帰国しているという人がこう部屋が空く期間3ヶ月間家賃が発生するので、代わりに住んで欲しいという人がいますよね。そういう人をこうマッチングさせる人がいたんですけど、そういう方の紹介で妻がこう部屋を貸してくださる方の部屋へ初めてこうミラノの空港について行くとですね、まあ、その方と直接面識はなかったんですが、一通の置き手紙が残されていたんですね。その手紙にはもちろんこう例えばガスの使い方とかシャワーの使い方とか書いてあるわけなんですけれども、その後に個人的なというかこう手紙がこう書かれていたんです。私はクリスチャンです。ミラノには日本人のための教会がありません。だけれど韓国人が日本人のために通訳を立ててくださっている教会があります。私はそこで礼拝をしています。まあ、その方は渥美光代さんといってミラノに演劇の学びのために来ていた方だったんですけど、まあ、今この話はすっ飛ばしますけど、今私たちの教会の伝道師です。ですのでこうしてお留守番をしてもらって行くことができるんですけど、その話は置いときますね。その頃は面識がなかったんです。でもその渥美光代さんが同じ演劇を学んでいる韓国人の友達に誘われて、今私が牧師として仕えているイタリアにあるミラノ賛美教会、まあ、当時韓国教会でしたけれども、そこにこう集っていたんですね。当時私は都立高校で美術を教えていました。ですが文部省からの任命を受けて現場を離れて研究職に就いていました。まあ、当時の教育改革プログラムに沿って新しい学習指導要領、まあ、美術の教科書を作ったり指導法の作成にあたったりしていて、そのことに意欲を注いでいました。でも妻がミラノにいる間に私もイタリアに一度行ってみたいなと思って、初めてミラノを訪れた時に妻が集わせていただいているという韓国人教会の礼拝に参加しました。まあ、日本で自分の洗礼を受けた母教会だけで育っていた私にとってはこう別の国の文化のまた別のこう国籍の人たちが多く集う教会のこう礼拝というのはとてもこう新鮮な体験だったんですね。その時に初めて賛美教会の、まあ、今も主任牧師をされているんですけど、韓国人牧師であるイム・ユンさんというこの牧師の家を礼拝後青年の人たちと訪ねて一緒に夕食をいただいたりしました。まあ、この頃韓国教会はですね、集う人たちとまあよく一緒に食事をするということをとっても大事にしていたんです。その時にまあ、お互いに言葉も通じませんでしたから、まあ、彼はあんまり英語はできませんでしたし、僕はイタリア語は分かりません、韓国語も分かりませんですけど、まあ、それでも妻がお世話になっていますというようなこう挨拶程度の言葉を交わしたんです。休暇を終えて日本へ帰国し忙しく働く日々が始まった頃に妻からメールが来ました。まあ、実はこれもかなりダイジェスト版で今日話してるんですけど、妻は3ヶ月の予定でしたが、もうやはり学びの必要性があって、まあ、2001年にまでなったんですね。1年間留学することになっていたんです。でその間に私は休暇を使ってそういうふうに訪れていたんですけど、休暇を終えてまた日本に帰国して忙しく働く日々が始まった頃に妻からメールが来ました。というかまあ、その頃はまあ毎日こうメールをやり取りするメル友のような関係だったわけです。でまあ日曜日が終わると今日はこんな礼拝メッセージだったよとかこう知らせてくれるんですけれども、その日のメールにはこう書かれていたんです。今日ミラノ賛美教会のイム・ユンさん牧師が礼拝のメッセージで、私は日本人の宣教を支援するように神様からビジョンを与えられた、そのためには日本人のグループを導くリーダーが必要です、マリコさんの夫が仕事を辞めてミラノへ来られるようにこれからみんなで祈りましょうって言ったっていうんですね。私はそのメールを読んで本当に驚き、そしてまあどちらかというと呆れました。 こう信仰熱心な韓国人牧師というのはどうして簡単に人の人生に介入できるのかなと思いました。また自分にはそのような働きは全く無関係のものであり、今私はこのやりがいのある教師の仕事を辞めることはありえないだろうとすぐに考えました。しかしその時同時に頭ではそう考えるのに魂が震えるのを感じたんですね。不思議なんですけれども、なぜかどこか魂の中ではなんかそのあの韓国人牧師ではなく、もし御心であるならば神様ご自身が私を招いてくださればよいのにというふうになんか祈ったんですよね。そしてその夜なんか寝つけなくなったんです。その本当その記憶を思い出したんですけれども、それが真夜中の1時2時ぐらいになっても眠れないので夜中にテレビをつけました。その時にニューヨークの WTC の映像が映っていたんです。私はそれがその時ライブ映像だと分からなくて、何か深夜の映画の再放送をしているのかなというふうに思いました。なんかこうキングコングでも出てくるようなずっと WTC が煙を出していた、いましたから、その時に2つ目のビルに2機目の飛行機が突入するのを私もライブで見ました。私はその時にこの危機の世界に私はお前を使わしたいのだと言われたことを本当にまざまざと今回その地に立った時に思い出したんですね。その夜に落ち着かなくて祈りながら御言葉を求めた時に一つの御言葉が与えられました。それは創世記の12章1節でした。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す土地へ行きなさい。神様がアブラハムに語りかけた言葉ですけれども、まるでその箇所にマーカーが引かれているかのように、ホログラムで浮き上がっているかのようにその言葉が迫ってきて、その日から私はいつもその言葉を頭の中で消すことができなくなりました。それはなんか新しいタイプのノイローゼなのかなと思って自分の教会の牧師に相談したりもしました。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す土地へ行きなさい。その頃私は研究を終えてですね、まあ、私たち夫婦は実はこう東京都内にある都立芸術高校という芸術の専門高校でお互いに学んだところで出会ったんですね。で、私たちはいつか、私自身はこう高校の美術の教師になったらいつか母校に戻りたいという思いがあったんですけれども、ちょうど研究職を終えた頃にあなたはそのあなたの母校である芸術高校のという場所に主任職として今度勤めるようにという事例を受けて現場に戻っていました。自分の愛する母校で本当に予算や人事の権限を与えられて、そしてその仕事に手応えとやりがいを感じていました。美術を学びに来る生徒たちとの関わりも本当に私にとって大きな喜びで、その仕事が大好きでした。ですからこの仕事こそやはり主の導きだと思いました。ですからこの仕事を神様が捨て去れともし言ってるんだとしたら、それはもしかすると私の錯覚かもしれないというふうにも考えていました。30歳になっていましたけれども、私生活では自分の作品を発表し、職場のそばに家を購入し、自分の好むように内装をデザインしてリフォームを終え、ガレージに好きな車を置き、悪くない30代のスタートじゃないか、そんなふうに思っていたんです。信仰生活も自分では忠実に守っているつもりでした。役員として牧師を支え、教会に与えられたビジョンを進めていこうと思 思っていました。ですから自分のキャリアをすべて捨て去り新しい土地へ行くのが御心だとしたらその意味は何ですかというふうに思っていました。ですから結局その年強い召しを確信することができず私はその次年度のポストを受託しそしてこうまたこう高校の現場で本当に自分の夢を叶えたものとして美術の教師の仕事を続けました。2002年の4月私は休暇でもう一度ミラノに渡りました。妻もですね伸びていくんですよね留学の時期がで家を開いてカレーを作ったりすると聖書を学びたいという者たちがこうどんどん来たりしていたんです。でその韓国賛美教会の青年リトリート今日こう本当にこういう自然の中で、まあ、イースターの時期でしたからそういうリトリートが行われるという時期でしたので私も一緒に参加しました。そこでですねもうはっきりとメールでお断りをしたお招きに対してお断りをしたはずの賛美教会のイム牧師がですね私を待ち構えていまして熱い握手グッとして明日の朝あなたに大切なお話があるのだけれどっていうふうに言ったんですね。でそれはまあスイスとの国境のこうアルプスの山の中だったんですけど明日朝食前に食堂に来いと言っていたのでなんか気迫に負けたくないなそれで人生謝りたくないなと思いましてもっと早めに自分の方が行くかまるでこう決闘に行くかのようで、でなんかはっきり言わないと多分分からないんだ人のバウンダリーを超えてグイグイ来るタイプの韓国人牧師はっていうふうに思っていたんですけれども私が食堂に着いた時にはすでにですねアルプスの向こうから上がる朝日に向かって韓国牧師がチヨーってなんか祈ってたんですよね。でそこでこう食堂で牧師と向き合いました。通訳の方を挟んだんですけど、まあ、私きっとこう緊張した面持ちだったんでしょうね。メッセージは激しいんですけど優しく語る方なんですよね。その先生はこう席について私を落ち着かせるようにこう優しい声でこう言いました。日本でのお仕事はどうですか。私はこう答えました。はい、とっても充実しています。牧師はこう続けました。本当に教師の仕事は大切な仕事ですよね。ところでその仕事は今月いっぱいで辞めることできるでしょうか。私はそういうことはありえないんだ。それは保護者や生徒にも責任を果たさない今新しい年度が始まるところなんだと言いました。私はその責任を果たすことが主の御心だ。そして私はこの先がシナリオになかったんですが人に呼ばれても来ないけれども主が来なさいというならば私は来年度備えてここに来るでしょうと伝えました。それは自分でも不思議な感覚でした。でも本心でした。神様が呼んでくださるならば行きたいと願っていました。でもそうでないならば絶対に行きたくないと思っていました。そして帰国してすぐに、まあ、仕事が忙しかったんですけど同時に仕事が終わった後学べる進学校へ入学し学びを開始しそして学校の教師の仕事を継続していきました。でも明確な召しをコーリングを求めていたんです。ある時私は祈りながら御言葉を開いていました。まあ、私は昨夜お話ししたんですが13歳の時にイエス様に出会い救われた時に初めてお祈りしたことを覚えてるんですね。それは信仰告白のお祝いとして聖書をもらった時に目次を見たんです。中学校1年生だった私は。そうすると聖書にはこう誰々の手紙なんとか人への手紙とかこう手紙っていうのがいっぱい目次にあったんですよね。で聖書っていうのはなんか人の手紙をこう覗き読めるようでなかなか楽しそうじゃないかと思ったんですよね。で一体どこにイエス様からの手紙っていうのがあるんだろうと思って目次を探したんです。でその時お祈りの中でイエス様は私にも手紙を書いてくださいってお祈りをしたのを覚えています。それから27年ぐらい経った時にその祈りが答えられているのだと分かりました。その日は私は黙示録の3章のラオデキアの教会への手紙を開いていたんです。でもこれは 私に届いている手紙だと分かりました。開かなくて結構なんですが、イエス様が私にくださった手紙の書き出しはこのように書かれていました。それは黙示録の3章15節と16節です。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。私はイエス様の手紙の書き出しに本当にショックを受けました。イエス様は私を口から吐き出してしまいたいとおっしゃったからです。そしてあなたの行いを知っているとおっしゃいました。私はイエス様は心に注目される方だとずっと思ってそう教わってきました。でも私はあなたの行いに注目していたとその手紙には書かれていました。誰よりも観察されていました。そして私も他の人よりは自分の隠された行いについて知っていました。私は教師としては何でしょうか、いわゆる評判は良かったと思います。さまざまな実績を上げたと思います。生徒の進路指導であるとか研究であるとか、周りの人からその年齢でと言われるような研究論文だとか、そういうものを残したと思います。でも私は教師をしながら自分にどれほど愛が欠けているものなのかということも嫌というほど思い知らせていました。ですからこういうものが宣教師としての働きをしてはいけない、できるはずがないと自分では思っていました。だからあの韓国人牧師とか他の人々は何も知らないのだ、そう思っていました。もし私の愛のなさがですね、今それがこう撮影された映画としてここのプロジェクターで映し出されたとしたら、私はもうすぐにでも JFK からですね、こうミラノの自宅に帰りたいと思うはずなんですね。でもその手紙は続いていきます。3章17節にこうありました。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。その言葉の通りでした。私はステータスやあらゆる欲しかったと思うものを手に入れながらも、実は惨めなものでした。哀れなものでした。貧しいものでした。目が見えないものでした。裸のものでした。それを最も象徴するのは、いつしか私たち夫婦はお互いのキャリアを求めて、もうある意味お互い芸術家でしたから、精神的な充足を求めて3年も別々に暮らしていました。こうだんだんお互いの日常を共有できなくなっていました。別に愛が冷めたわけではないんですよ。でも不思議なんですけれども、こう夫婦の距離感と神様の距離感はなんか正三角形のようで、一辺が離れるとこちらの一辺も離れていくというか、その感覚わかるでしょうか。神様との距離がそばに置かれて夫婦との距離にもなる。決して断絶しているという自覚はなかったんですけれども、そういうこう図形を見せられるようでした。3章18節、手紙は続いていきます。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。この手紙の宛先であるラオデキアという町はローマ時代には裕福な町として知られました。金融業、毛織物、目薬で有名でした。この3つがこの町を豊かにしていた源泉です。金、白い衣、目薬。ここでイエス様は 私からそれを買うがよいと3回続けて言われました。救いは無償なもの、私はそのことをとても大事にしていました。イエス様が買うがよいという表現をされたのは、私にとってまるで初めての体験であるようでした。でも私はイエス様がくださるものであるならば、今私に与えられていると思っている、でも本当は主から与えられたものだったんですけれども、自分の仕事や地位、財産のすべてを捧げして代価を払って主がくださる、朽ち果てることのないものをいただきたいと泣きながら祈っていました。私が持っていない金という主が持っておられる愛について、私の隠された罪を洗い流し清め、私に着せてくださる白い衣を、また私に御言葉の理解を聖霊によって与える目薬をくださいと祈っていました。19節に手紙が続きました。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。ここまで読んで、イエスが手紙の初めに私に冷たいか熱いかどちらかであってほしいと言われた理由がはっきりと分かりました。13歳の時に私を探し出して拾ったイエス様は、私のことを激しく愛しておられました。ですから私から程よく愛されているという関係は耐えられなかったのです。中途半端な関係が耐えられないとおっしゃったんです。私はクリスチャンであるというアイデンティティを持ちながら、イエス様と共にあると言いながら、いつの間にか魂に、心の中に自分だけの部屋を作っていました。イエス様コロニーにお迎えしてますけど、でもここはさすがに私のプライベートルームですという部屋を作っていました。自覚がなかったんですけれども、イエス様とも家庭内別居の状態だったんです。3章20節に手紙が続きます。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様はもう何十年も忍耐強く私だけの部屋の扉を叩いて待っておられました。ご自身でこじ開けることはせず、私が主を私の一番心の中心にあるプライベートな場所にお入りくださいと悔い改めたときに、私たち夫婦にミラノ宣教への確信が与えられました。私は妻と共に残りの人生を神様に捧げていくことをお約束する祈りを捧げました。3章21節、22節に手紙はこう結ばれていました。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私はこの日曜の朝にこの手紙が教会に宛てられているのだなということに特に目が留まりました。すなわち私と愛するこのニュージャージー日本語キリスト教会に届いているんです。不思議なんですけれども、まあ、私はこう公務員でもうずっと退職までこうしてるのかなっていう時に、何か自分が勝手に信じてた土台が、それはとても脆い土台なんだよと教わった WTC の映像が、まあ、この収容館前日に立った時に、このことがあったことも今ここに立っている理由なのだっていうふうにこうつながったのを本当に思い出したんですね。この朝たくさんの方がいらっしゃいますけど、イエス様はどこにいらっしゃるのでしょうか。皆様の心の一番中心にその方をお迎えされているんでしょうか。イエス様は心の戸口に立って声をかけていらっしゃらないでしょうか。イエス様は私たちの魂にある一番奥の部屋へ迎えられることを今も願っておられます。 この方は私たちの中に入り一緒に食事をし、一方的に彼が整えるのではなく、私たちにもてなしたりもてなされたりする関係の友になろうとおっしゃりました。昨夜もお話ししましたが、今日も十字架のことをお話ししたいと思います。私たちはもっと神の国を理解するために十字架の意味を深く理解すべきだと信じます。ローマ人への手紙の1章16節というところをお読みします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ここで福音という言葉が使われていますけれども、それはイエス・キリストの十字架のメッセージを意味している言葉です。ですからこの御言葉をこう翻訳することができます。私は十字架を恥とは思いません。十字架はすべての人にとって神の救いを得させる力です。この福音の力、ギリシャ語でデュミナス、ダイナマイトって言葉の語源になった言葉です。十字架は神様のダイナマイトのような力です。そして今日初めにお読みいただいた御言葉、これが今日の中心聖句ですが、ガラテヤの手紙の6章14節に書かれている言葉をもう一度読みます。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。私には主イエス・キリストの十字架以外の誇りとするものが決してあってはなりません。それはあまりにも十字架を誇っているために、他に誇っているものもあるけれども、十字架と比べたら誇りではなくなってしまう。そういう意味です。自分に与えられているものに誇りを持つことは悪いことではないと考えます。人間は誇りを持って生きるべきだと思います。でも最高の誇りはイエス・キリストの十字架であるというのが、これは神の国の文化の最大の特徴です。神の国に属する人たちは十字架を誇ります。誇ると訳された言葉の意味を一緒に考えたい、味わいたいと思います。私たちはどういう時に誇るんでしょうか。この誇ると訳された言葉の中には3つの意味があります。1つ目は自分が確信しているものを誇るという意味があります。十字架を誇るとは、十字架に対する揺るがない確信があるということです。私の人生は十字架の上に立てられています。誇るとは自分にとってとても価値があるということを意味する言葉です。自分は誇りますというとき、それは自分の人生になくてはならないものなのだという告白です。例えば、私は妻のマリコを誇ります。今回ニュージャージーには夫婦で来たかったんですよね。皆さんにご紹介したかったんです。よく喧嘩をしたりするんですけれども、でも私はマリコと結婚して人生がアップグレードされたと思います。すなわち彼女は私の人生において非常に価値があり貴重な存在です。代わりになる存在があります。ありません。大切な存在を私たちは誇ります。価値があればあるほど誇るんです。そして私は自分の人生において何よりも十字架を誇ります。二つ目の意味です。私たちは自分に関係があるものを誇ります。それが本当の誇りです。マリコを誇ると言いましたけど、それは私の妻だからですよね。私につながっている一心同体の存在だからです。私は今西郡牧師ファミリーやこのニュージャージーの日本語キリスト教会と共にさせられたことを誇ります。それはキリストの体としてつながっていることが分かったからです。十字架も同じです。私が十字架を誇るのは 私は十字架につながっているからです。私はイエス・キリストの十字架と深い関係があるものなんです。他人事ではないんです。キリスト教のシンボルだとか、あのデザインがおしゃれだとか、そういうレベルじゃないんです。十字架は私のものなんです。十字架とつながっているんです。私のための十字架だったんです。だから誇るんです。十字架は全てのものに勝って価値があります。そして私自身に関係があります。だから誇れます。イエス・キリストの十字架に関する重要な事実についてお話します。これはとても重要です。一つ目は、十字架の働きは神様が自ら成し遂げられた救いの御業です。このことを知っていることはとっても重要です。十字架の凄さは、神様が自ら成し遂げられた救いの御業だということにあります。神様が計画したんです。神様が備えたんです。そして神様が実現したんです。十字架は偶然でもアクシデントでも過ちでもないですし、十字架は神様のご計画の中心でした。この全世界を作る前からのご計画でした。そして十字架から全てのものが流れ出すんです。それは創造主ご自身が自ら成し遂げた救いの御業です。誰も関わりませんでした。それを助ける人は他に誰もいませんでした。神ご自身が最初から最後まで全て成し遂げられたものです。もう一つの事実も重要です。二つ目の事実は、人間の側では決して行うことができない救いの御業だということです。十字架の働きは人間側が決して行うことができない救いの御業です。神様が 70% あるいは 80% やり、私たちが 20% 30% 行ったというものではないんです。十字架の上で神様が成したものは、私たち人間が 1% も行うことができないものです。人間の力ではありえないことです。ここにいる私たちは実際のところ何一つ十字架の技に関わってこなかったし、私たちでは成し遂げることができなかったというのは、神の国の文化を知る上で重要な事実です。これが十字架です。ではその御業とは何でしょうか。十字架の上でイエス・キリストは全てが完了したと宣言されました。完成しました、出来上がりました、そのように宣言されたんです。それが私たちが誇るものです。十字架は神様の愛の表れです。神様はご自身がこの世界に来て、神と人間を和解させる道を開いたんです。いいことをたくさんしようが、滝に打たれて修行しようが、私は本来罪を徹底的に憎まれる聖なる神様が行う裁きからは逃れることができないものです。神様が私たちを救う方法はたった一つしかなかったんです。他のオプションはなかったんです。十字架でご自身が私たちの罪を背負うしかなかったんです。私たちが支払うべき負債は神ご自身が払ったんです。ローマ書の5章8節9節にはこう書かれています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。私が昨夜お話ししたように、13歳の時に聞いたメッセージは次の通りでした。十字架はあなたのための身代わりの死です。それを信じなくても事実です。それを知らなくても事実です。それを否定しても事実です。神様が私たちのために死なれたのです。ですから今すでにイエス・キリストの血によってのみ神の怒りから救われるのです。これ以上の良い知らせがどこにあるんでしょうか。神ご自身が 成し遂げたのです。もう私たちがするパートが残っていないのです。そしてその死からよみがえられたんです。私にはできないことです。それを私は今も誇っています。なぜならば罪の許しだけではないからです。十字架がもたらしたことは、十字架の死によって私はイエスご自身の清さをいただきました。私は本当に罪あるものですけれども、今ここに皆さんの前に立てるのは、今もイエスご自身が私に白い衣を着せてくださっているからです。先ほど賛美にありましたけど、そっか、私は十字架の陰に隠れてるんだなっていうふうに賛美を捧げながら思いました。あそこに隠れられるなら、私本当人前に出るの未だに苦手ですけど、今日も神様の言葉を取り継げると思いました。私は今イエスの十字架によって神の前に何の問題もない、信じがたいことですけど、イエス・キリストと同様に清められているんです。でも神の十字架に近づけば近づくほど、私は自分の罪深さを知るようになりました。先ほどお話ししましたように、宣教師になる前に自分の罪を示されて、自分のようなものはこの務めにふさわしくないと思わされました。それから15年6年経って、今牧師となり、今はさらに自分の罪の底知れなさというか、その闇の深さを見つめることがあります。それなのに神様は私を十字架の血潮によって罪がないものと宣言されるんです。十字架の上で神様が罪を本当に帳消しにされたからです。罪の許しはそういうものだと書かれています。本当は何も忘れることがないはずの神様ですよね。でもあなたの罪を思い出さない、そうはっきり書かれています。別に神様健忘症なわけではないでしょう。でも神様がそうされたんです。全能の神様があなたの罪を思い出すことができないというふうに、ご自身にできないことをされたんですよね。まあ、この原稿をこう書いていたときに、なんかこうネット環境が悪くて、本当はドロップボックスに保存したはずが保存されてなくて全部消えてたんですよね、昨夜ね。あ、でも僕の罪もそういうものか全く保存されてないのか記録がっていうふうに思いました。消えてしまったんです。神様の許しはそのようなものです。十字架の上で私の、そしてあなたの罪を消去してしまいました。神様の性質は聖、ホーリーです。本来罪ある、汚れたものと交わることはできないのです。この神理解は大切です。なのに、十字架の許しによって私たちは神様と交わることができるのです。十字架のゆえに、神様から見て今日も何の問題も見つけられない私の子供と呼ばれるのです。そう受け入れられているんです。十字架ゆえにその確信を持つのです。神様は妥協して仕方なく私たちを受け入れたわけではないんです。これが十字架の御業です。これを誇ります。私のものだからです。そして十字架の上に神様と最も親しいものとされました。私たちはキリストの十字架によって神と和解をしただけではないんです。人とも和解をするものとなりました。今朝、三条の水訓を開きました。私たちを神の国で平和を作るものとされたと書かれました。平和を愛してる人は多いんですよね。平和になりますようにってほとんどの人が平和を愛してるんです。でもピースメーカーはとても少ないと思います。平和を作り出すもの、簡単でもないと思います。近い人との間にどうして平和を作り出せないんだろうと思うことがあります。でも私たちは十字架によって人と和解するものと されました。恥ずかしいことですが、私は自分の父との和解に時間がかかりました。昨夜もお話ししたんですが、父は絵描きでした。愛情深くてとっても魅力的な男だったんですよね。私から見ても周りの人々からも好かれていましたが、とっても自由に生きる人でした。そんな父の生き方が身勝手で傲慢に私の目にはいつも映っていました。何かこう超えられない、でも本当にこう私も好きでしたけど、同時にものすごく腹の立つというそういう存在だったんです。そんな父がですね、今から12年前、2005年の夏にイタリアに来たんですよね、とか、まあ、初めて招いたんですよ。彼は本当にイタリアの美術とかスケッチとかそういうものをしたがってましたから、まあ、おいでよっていうふうに来たんですよね。でその時私は父と牧師館でですよ、神様の話をして大喧嘩をしました。この出来事は私の胸にずっと冷たい氷のキューブのように引っかかっていたんです。どこでお話しして神様の愛を伝えたとしても、私の中には何かこう氷点として残っていたんです。なぜかというと、よりによってバイブルスタディを一緒にしている時に大喧嘩になったんですよね。私どんな人とバイブルスタディしても切り合いませんよ。怒ったりしないですよ。その頃はこのジュンジャージでも育った例えば今泉ゆきさんが洗礼を受けたりした時期で、その年はもう20名の人が洗礼を受けて、なんかこう不思議とバイブルスタディを終えた時にはほとんど全ての人たちがイエス様と出会って洗礼を受けてたんですよね。でよし今回は親父かじゃないですけれども、父としてるとですね、父はこう聖書が私たちに語ってる罪のところに来た時に、なんかこう罪なんてわからないなって言うんですよね。で父親は本当に私聞いたことないんですけど、人にごめんなさいっていうことが言えない男だったんですよ。で一緒に学んでると、他の人だと決してムカムカしないのにムカムカしてくるんですよね。罪がわからない、じゃあ俺が教えてやろうかみたいな、こうそういうこうものが、そう言わなかったとしても学んでる態度に出ていたはずです。私は彼の息子なんですから、彼から見れば私の心の模様はよく分かったはずです。私はでも父に悔い改めてほしいと願っていたんですけど、父はかえって心をどんどん固くなにしてこう言いました。お前の生き方の方がよっぽど罪深いな。今は分かりますよ、その言葉本当に刺されましたけど、父の言う通りですよ。クリスチャンでない父に聖書のセオリーに従って悔い改めを迫る私は、宗教的で傲慢で本当に愚かな息子でした。結局和解できなかったんですよね。今から9年前、2009年だったでしょうか、オールネーションリターニーカンファレンスという海外でキリストを信じ日本に帰国した人たち、まあ、500名ぐらいが集まる大きなカンファレンスでメッセンジャーとして招かれて日本に帰国をしました。帰国した翌日、朝のディボーションの中で両親のことが思い出され、いつも日本に帰るとスケジュールで忙しいけれども両親と食事をする時間を取ろうと思いました。そういう聖霊の声を聞きました。予定が入ってない日だったのでレストランを予約して両親を招き会食の時を持ちました。その後日本でスケジュールを終え、この ANRC オールネーションリターニーカンファレンスでのミッションを終え、ミラノに帰る荷造りをして明日飛行機に乗るという、まあ、それは3月24日でしたけど、父親が突然呼吸困難に陥り病院に搬送されたという知らせを受けました。東京の立川というところの病院に慌てて駆けつけると、医師からあなたのお父さんは非常に珍しい突発性間質性肺炎という難病で、おそらく今夜が山だろう、現代の医学では治療ができないのだという説明を受けました。病室に入ると まあ、父はこう呼吸をしているのに溺れているようにこう苦しくなってしまうんですね。肺がどんどん硬くなっていくわけです。毛細血管が硬化していくので、で、でもこう溺れているような、そういう中で酸素マスクをしていました。その病院で父と二人だけになりました。彼はその時私を見ると酸素マスクを無理やり外しました。息苦しさを押しのけるように言葉を振り絞って私にこう言いました。俺はきちんと謝りたかった。謝ることできなかった。お前にも悪かった。お前のお母さんにも神様にも謝りたかった。俺はカトリックもプロテスタントも信じないけれども、お前がよく人前で話している愛のことを信じるよ。神は宗教じゃなく、キリストとは宗教じゃなくて愛のことなんだろう。俺に何かあったら、葬儀はキリスト教式でお前に式をしてほしいんだ。お前がいると話し続けたくなるから今日はもう帰りなさい、また明日な、と彼は言葉を振り絞って言ったんですね。これが最後に父が私に語った言葉でした。翌日から9日間父は昏睡状態になり眠り続けました。私は必ず神様が回復させてくださるだろうと信じて祈っていました。父の意識が戻ったら、今度はあの時のことを私が謝りたいと願っていました。父が最後にまた明日なと言っていたので、明日謝ろうと思っていたんです。そのことを祈ると、主は私にこう語りかけられました。私の十字架の前にあなたが負っているすべての重荷を下ろしなさい。私はこう答えました。主よ、私はあなたの十字架の前に全部を下ろします。私は救われているっていうことだけで喜んでいて、他の荷物は自分で背負うものなのかなと思ってたんですよね。全部下ろせって言われているそのイエス様の言葉をあんまり気に留めてなかったんですよね。イエス様の前に全部下ろすと、不思議と平安が心に満ち溢れました。病室にはいつもイエス様が共にいてくださりました。父が入院した心の丘目、父親も随分戦ってきて疲れ果てているなと思いました。父の手を握り、父に愛しているよと語りかけると、父は意識がないはずなのに涙を流しました。眠りの中で父はイエス様に出会い、たった一つの問いかけをされたのだと思います。あなたはあなたのために十字架の道を歩んだ私を愛しますか。イエス様が私たちに今朝尋ねておられることはたった一つのことです。あなたにどれほどの能力がありますか、ではありません。あなたは周りの人からどれぐらい尊敬されていますか、でもありません。あなたはあなたのために十字架の道を歩んだ私を愛しますか。イエスのことを聖書で学んで知っていることと愛しているということの間には距離があります。私たちのイエス・キリストは私たちの罪を十字架の上で全て処分されました。これは過去の2000年前のことじゃないんです。福音書にはイエスは十字架につけられたとあります。ギリシャ語の文法では完了形で書かれているんですけれども、この完了形というのは過去に起きた出来事が今も働いていて力を及ぼしているというそういう時に使う文法なんです。ですから聖書は十字架は過ぎ去った昔のこと、たった6時間のこととは記さないのです。今もイエスは十字架の傷を持って私たちを取りなしておられます。よみがえりのイエス様には不思議なんですけれども、新しい体をいただいているのに十字架の傷が残っていました。これは私たちにおいても同じです。私たちが過去に人間関係において受けた傷も、 これからの将来、神様を愛したゆえに受けるべき傷も主が許された傷です。そして私たちの傷も完全に取り去られるのではなく、他の人々の希望の印として残されることがあります。十字架の傷を残しているイエスは私たちに今日も問いかけられます。あなたは私を愛しますか。今日も十字架は私たちに語りかけます。あなたはただ素直に受け取りなさいと語りかけます。あなたが今負っているすべての荷物を十字架の前に下ろしなさいと語りかけます。イエス・キリストの十字架はその十字架を誇るものをいつも作り変えて行きます。これからも皆さんと一緒に十字架を土台として神の国を述べ伝え歩んでいくことを願います。お祈りいたします。私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。愛する神様、今日こうしてあなたが愛しておられるニュージャージー日本語キリスト教会の皆さんと共に十字架のもとに集められ、十字架のメッセージを受け取ることができたことを感謝いたします。あなたはすべてのものを十字架のもとに集められました。そしてすべての重荷をその下に下ろしなさいと言われました。ですから主よ、あなたが取り扱ってくださることを信じて、今あなたにお委ねして私たちの追ってきたすべてのものを下ろします。主よ、あなたにお委ねいたします。また私たちに十字架を通して語りかけてくださり、ここから私たちを使わせてくださりますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。